おはようございます。ただいまより2023年11月12日第3礼拝を始めます。前奏を聞きながら心を静めて主を待ち望みましょう。はじめに花もを歌い、主を賛美いたしましょう。ご無理でない方はどうぞお立ちください。司会者がお祈りします。愛する天皇お父様、皆を賛美いたします。この1週間の私たちの生活を導いてくださり、守られたことを感謝いたします。先週は土浦の地で行われた花火大会で多くの人が集まり、夜空に打ち上げられた美しく光る花火を多くの人たちが見上げ楽しんでいました。私たちもまた神様の作られた素晴らしいさまざまな景色や恵みを見るとき、神様を見上げ賛美と祈りを捧げます。花火大会で多くの人が夜空を見上げたように、この土浦の地でも多くの人が神様を見上げ賛美と祈りを捧げる時が与えられますようにお祈りします。そのために、土浦恵み教会の4つの事業であるキラキラサービス、からし種、森の学園、マナ愛知園の働きがさらに用いられ、多くの人がキリストの愛を知ることができるように導いてください。本日は幼児祝福式が行われます。たくさんの幼児が与えられ感謝いたします。 人一人が神様から与えられたこの大きな恵みの中でのびのびと歩むことができますように、また人と神とに愛された歩みとなりますように導いてください。今朝も神様を見上げ、感謝と心を込めて捧げるこの礼拝をどうぞお受け取りください。新しく始まる1週間の私たちの歩みが、生活が神様の愛で満ちあふれ、世の光として歩むことができるようにお導きください。この祈りを救い主主イエスキリストのお名前によってお祈りします。アーメン。主イエス様が教えてくださったお祈りをご一緒に祈りましょう。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄えは常しえにあなたのものだからです。アーメン。どうぞお座りください。
はい、ぜひ子どもたちのことを覚えていただければと思います。では聖書を見ていきたいと思いますので、聖書を開いてください。旧約聖書ヨブ記一章一節から五節の御言葉になります。ヨブ記一章一節から五節の御言葉です。ヨブ記一章一節から五節の御言葉になります。お読みいたします。うつの地にその名をヨブという人がいた。この人は誠実ですぐな心を持ち、神を恐れて悪から遠ざかっていた。彼に七人の息子と三人の娘が生まれた。彼は羊七千匹、ラクダ三千と、牛五百匹、メロバ五百と、それに非常に多くのしもべを所有していた。この人は東の人々の中で一番の有力者であった。彼の息子たちは互いに行き来し、それぞれ自分の順番の日に家で宴会を開き、人を遣わして彼らの三人の姉妹も招き、よく一緒に食べたり飲んだりしていた。宴会の日が一巡すると、ヨブは彼らを呼び寄せて性別した。朝早く起きて彼ら一人一人のためにそれぞれの全焼の捧げ物を捧げたのである。ヨブはもしかすると息子たちが罪に陥って心の中で神を呪ったかもしれないと思ったからである。ヨブはいつもこのようにしていた。今朝は幼児祝福礼拝ですので、いつものエペソ書ではなくて、このヨブ記から子供を育てる、育むということを考えていきたいと思っております。ヨブ記と言いますと、ヨブのその筆舌に尽くしがたい苦しみ、痛み、困難がこう思い浮かぶと思います。子供を育むとか育てるとかということとはなかなか結びつかないかもしれません。私も以前はこのヨブ記に子供を育てる上でとても大切な教えがあるなんていうことはこう思ったこともなく、考えたこともありませんでした。ですが数年前の蒼天祈祷会のそのヨブ記の学びの中で、先ほど読みしたこのヨブ記一章一節から五節の御言葉がやけに心に迫ってきて、心こう新たに出会ってしまいました。以前から何度も読んでいたはずのヨブについての紹介文なんですけれども、このヨブの紹介文に新たな感動がこう出てきたんですね。 特に五節の御言葉です。宴会の日が一巡すると、ヨブは彼らを呼び寄せて聖別した。朝早く起きて彼ら一人一人のためにそれぞれの全焼の捧げ物を捧げたのである。ヨブはもしかすると息子たちが罪に陥って心の中で神を呪ったかもしれないと思ったからである。ヨブはいつもこのようにしていた。ここに記されているヨブが愛する子供たちのためにいつもしていた行為が心にこう迫ってきました。ヨブは3節にもありますように、ヨブが生きていたその当時の社会において一番の有力者でありました。最重要人物であり権力者でもあり大富豪でもありました。ヨブの動向がその社会をこう動かしてしまうような存在ですね。人々の憧れの的でもあり目標となるような存在でもあったかもしれません。IT がこう世の中を動かして莫大なこう財を生み出すような現代社会に例えるならば、オープン AI のサム・アルトマンだったり、 Google のサンダー・ピチャイだったり、メタのマーク・ザッカバーグだったり、またはテスラのイーロン・マスクだったり、アマゾンのジェフ・ベゾスのような存在でしょうか。日本で言えば長者番付1位のユニクロファーストリテイリングの柳井さん、2位キーエンスの滝崎さん、3位ソフトバンクの孫さんのような存在でしょうか。ただヨブはその富をこう手にしていただけでなく、一章一節にありますように詳細はこう29章に書いてありますけれども、誠実ですぐな心を持つ神を恐れる人として、弱者にまたは貧しい人たちにも進んで手を差し伸べ、自分が所有していた富を彼らのために差し出し分かち合うような人物でもありました。それゆえに人々からの尊敬の念まで得ていました。すなわち世の中で手にすることのできるものすべてを手にしている人がヨブという人でした。でそんな人の羨むものすべてを手にしていたヨブが子供たちのためにしていたことが、子供たち一人一人のために祈り、子供たち一人一人の罪のために取りなし、子供たちと一緒に主なる神様を礼拝することでした。特にこう私自身感銘を受けたのは、朝早くから起きて子供たちのために家畜をほふって捧げたということです。息子が7人、娘が3人の10人の子供たちの生贄なので、少なくとも10頭以上の家畜を捧げたということです。家畜のこう屠殺をしたことのある方はあまりこういらっしゃらないかもしれませんが、羊や牛などの家畜を1頭丸々何の機械も用いずにほふるというのは大変な作業ですね。私が住んでいた実家の昔のアパートのベランダで、今そういうことをしちゃダメですけども、昔はできたんですね。うちの父が埼玉の田舎に行って、こう鳥を3匹ぐらい買ってくるんですよ、鶏を。でその米の入っている袋に入れたまま持ってくるんですね。でベランダでそれをこうまさにこうほふるんですけども、どうやってするかというと、こう鶏の首をこうぐっと曲げて、窒息死させるんですね。で窒息死させたら熱いお湯にこうつけて、今度はそれを全部こう毛をむしり取っていくんですね。で子供たちには見せたくないっていうのはあんま見せなかったんです。でも大きくなってみたら、あそうやってるんだと思って、まあ、夜は美味しく食べましたけれども、ちっちゃな鶏をそうやってほふるだけでも大変な作業ですね。父はそれやるときにこう変に無言になるんですよ、押し黙るんですね。だ命を絶つってことは大変なことですね。でもしかもこの聖書の要求する家畜のほふり方というのは必ず血を流さなければならないんです。モンゴルの遊牧民のように一滴も血を流さずに家畜をほふるというようなほふり方ではなくて、むしろ血をたっぷり流す、 血生臭い、ほふり方をしなければなりませんでした。皮を剥いで各部位に切り分けて内臓を取り出して薪を整えて全部燃やし尽くすんです。これを10頭分もするわけですから、精魂尽き果てるような大変な作業ですね。子供たちを信仰へと導くために精力、気力、体力、財力のすべてを動員して、精神誠意心を込めていつもと書いてありますね。いつもこの信仰の行為を行っていました。莫大な財産をどのようにどんな形で子どもたちに有効的に引き継がせようか、またその財産を引き継ぐに値する人物となるためにどのような教養を教育を身につけさせようか、そして子どもたちも続けて社会の有力者として生かしていくために、生きていくためにどうすればいいのかということにいつも専心していたのではなくて、子どもたちが何としてでも誠の神様につながることをいつも最大に最も大事にして、そこに心を砕き時間を捧げ資材を投資していました。親として大人として一クリスチャンとして子を誠の神につなぐ、イエス・キリストにつなぐということを何よりも大事にしていたんですね。書いてありますね。もしかすると息子たちが子供たちが罪に陥って心の中で神を呪ったかもしれない。もしかすると息子たちが罪に陥って心の中で神を呪ったかもしれないというこのヨブの言葉に神につながらないということがどれだけ深刻なことなのかをヨブ自身深く理解していたことを感じ取ることができます。養精神講、養精神講に影響された幼い子供にこう羽が生えたような、聖書の教える御使いの姿とは全然違うピヨピヨ天使をこう思い浮かべながら子供のことを天使のようだと、子供を純粋無垢な存在のように例えることがありますけれども、ヨブは違いました。すべての子供たちが生まれながらにして、もちろん神の形に創造されたがために良いものや能力をたくさん持っているということは事実ですけれども、それ以上にそれら良いものや能力すべて打ち消してしまいかねないほどの生まれながらの罪人であり、生まれたその瞬間から罪の報酬である死に向かってカウントダウンが始まっている罪人でもあり、放っておいても上流から下流に水が流れるように至って自然に罪を犯し、自分たちの肉と欲の心の欲のままに生きる罪の中に死んでいるものであるということから、子供たちが誠の神をイエス・キリストを信仰することへとつなぐことをもって神の救いに預かるということを最も大事にしていました。精神的にも肉体的にも霊的にも未成熟な形で生まれてくる子供たちを信仰に導くことをヨブは何よりも大切にしていました。人の作り出したものやことや法律やまたや組織、価値観や世界観にこう囲まれながら生きていますと、それらを身につけ備えさせることが子どもたちにとって幸いのことだと、クリスチャンであっても当然のことのように思ってしまいがちなところがありますね。信仰は二の次三の次、まずは世の中で評価されるものを身につけさせることに誘惑されて、それを身につけさせることが子どもを幸いにすると思わされ思ってしまうことがあります。少なくないですね。でも私たち本当はもう分かっているんじゃないでしょうか。それらのことが子どもたちを幸いにすることはないということをですね、今の時代をこう嘆く言葉が巷にこうたくさんあふれていますけれども、一方でむしろとてもいい時代に生きているなと私自身は思ったりもします。じゃあどういう面でいい時代なのか。真理に飢え渇き、本物を渇望し、物やことが 人の心を人の心や根幹的なものを満たすことができない。魂の奥底に光を灯すことはできないということを悟ってしまった感のある時代という面でいい時代だと思います。私たちが生きている現代社会はある意味こう一巡したような社会ですね、世界ですね。物質的な貧しさを脱却して物質的に裕福になれば幸せになると思ったけれども、そうでもない。おいしいものをたらふく食べられればそれ以上の幸せはないと思ったけれども、そうでもない。みんなができるだけ平等に高等教育を受けられる環境を整え、その高等教育を受けさえすれば幸いになると思ったけれども、そうでもない。どんな分野でも、勉強でもスポーツでも経営でも政治でも一番になれば幸いと思ったけれども、そうでもない。自然を淘汰し支配し克服して人間の作り出したもので満たした未来的電脳社会になれば幸いだと思ったけれども、そうでもない。田舎からこう都市に出てきて、また田舎から脱却できる都市世界をいっぱい作り出せば幸いになると思ったけれども、そうでもない。医療が発展し科学技術が発展すれば幸いになると思ったけれども、そうでもない。酒で元気づけ肉と欲の欲する快楽に没頭し多種多様な刺激を得れば幸いになると思ったけれども、そうでもない。音楽、演劇、ダンス、絵画、彫刻、映画、漫画などの芸術といわれるあらゆるものに勤しみ追求すれば幸いになると思ったけれども、そうでもない。何はともあれ、ひとまず自分の好きな趣味に好きなだけ興ずることができれば幸いになると思ったけれども、そうでもない。特定のイデオロギー思想を社会に浸透させ新たな社会を構築していけば幸いになると思ったけれども、そうでもない。正義と民族の平和を掲げて戦争を起こし勝利すれば幸いになると思ったけれども、そうでもない。まとわりついていた古めかしい風習や宗教から脱却して自分の目に正しいと思えることを突き詰めれば幸いになると思ったけれども、そうでもないという時代が今の時代ではないでしょうか。人としてやれることはひとまず一通りやってしまったような、一巡してしまったような感覚か、もやがかかったように社会や全世界を覆っている時代、それが今の時代ではないでしょうか。それでもそのサイクルから抜け出すことを考えるのではなくて、そのもやがかかったような中で自分なりの光を、ライトを手にして、もやに向かってライトを向けながら、本当は見えていないんだけれども、その先に、その光の先に道があたかも見えているかのように思い、自らに思い込ませ、すでに一巡して何もないことが分かっているところを手探りしながら進んでいて、よく分からないけれども、それでも手元にある小さな人工的な光を見て安心し、またはその手元にある人工的な光が照らしている小さな世界を見て安心しようとする時代、そして自分で自分を慰めようとする時代、慰めたところでその慰めにも限界があるということを悟ってしまったような時代、それが終末を間近にした今の世界ですね。日本のこう自殺者数が長らく3万人を超えていましたけれども、ここ最近は2万人ちょっとに減ったと言われてますけれども、これもとんでもない数ですね。何とも言い難い痛みの状況ですけれども、イスラエルとハマスの衝突によってこれまで亡くなった1万2000人の死者数を 優に超える数です。それが毎年ですね。戦争は日本から遠く離れた一度も行ったことのない中東世界で起こっている他人事のようなものではなくて、この日本で、この日本には誠の神の愛を知るのか知らないのかという霊的戦争が熾烈を極めているような状況です。もやがかかっているところを歩き疲れて道に迷って自分で自分を慰めることに限界を感じてしまっている時代、それが今の時代ですね。でもこのように混沌としていることが一目瞭然で、その混沌さを肌感覚で感じることができるという面でいい時代にも生きていると思います。なぜならばその感覚が誠の光への渇望、もやを晴らしてくれる誠の光への切なる思いを抱く可能性を大いに秘めているからですね。選挙が進まないとか、信仰継承ができないとか、教会自ら、クリスチャン自ら言ってしまっているような嫌いがあるようにも思いますけれども、そんなことないですね。今こそ絶好の機会です。今こそ闇を打ち破る誠の光、人の光として来られたイエス・キリストの価値が浮き彫りになりやすい時代ですね。もちろんいつの時代にあってもイエス・キリストは光であられましたけれども、一巡してしまったこの終わりの時代にあってはそれがさらに鮮明になり、あらわになり、明るみに出されて叱るべき光ですね。そんな中、私たち大人に託されていることは、子どもたちに私たちの信仰を口にすることです。イエス・キリストを語ることですね。ブサイクでもブザマでもイエス・キリストを信じて歩む生々しいありのままの姿を見てもらうことですね。ヨブの子供たちは世界一の有力者の父親のおかげで貧困に苦しむようなこともなく、兄弟が仲良く行き来し、順番に祝宴を開きながら、あたかも世界を全て手にしているかのような暮らしができていました。でもヨブはそれをもって良しとはしませんでした。それをもって神を忘れ、罪人であることを忘れ、神を呪う者となること、神を賛美し、神に祈り、神の言葉を蓄え、神を礼拝し、神を愛し、人を愛し、人の痛みを知り、許し、共感し、分かち合うことを忘れ、自分のためだけに生き、自分の心の赴く欲に従って生きることへの危うさを深刻に捉えて、どんなに羨ましがられるような暮らしだったとしても、神を中心としていない生活は、神を中心とした生活でない生活こそ呪いであることを子どもたちに教えました。呪いは特別にあっちにある、こっちにあるじゃないですね。ここにあるんですね。神を中心にしていない生活こそ呪いであるということを子どもたちに教えました。そして子どもたちのために祈りました。家畜10頭を子どもたちのために血まみれになりながら捧げるほどにいつも祈っていました。いつもって書いてありますね。この後ヨブの10人の子供たちは神様の御手の中にあって、突然死を迎えてしまいます。みんな死んでしまいますね、一瞬にして。でもヨブは子供たちのために親として大人としてしてあげられるすべき最善、神へとつなぐということをしていたおかげで、例えもない悲しみはあったけれども、ひとときの旅のような現世の暮らしからはるかに良い天の御国の神の懐に抱かれる永遠の住まいへと送ることができたという平安に至ることができました。そしてその平安の思いを口にしたヨブのあの有名な言葉が一章二十一節のこの言葉ですね。主は与え、主は取られる、主の皆は褒美かな。主は与え、主は取られる、主の皆は褒美かな。これ痩せ我慢の話じゃありません。 ヨブはやったことがあるからこれが出てきたんです。ヨブは子供たちにこの目に見える世界で私たちの命と人生が完結するのではなくて、むしろこの世界での暮らしはひとときで永遠があることを伝え、そこに入るための救いがあることを教えました。この不完全で、この不条理な世界で完結する命ではなくて、完全で至って理にかなった愛が体現されている世界につながる命があるということを知り、信じられることが、この混沌とした世界を生きていく上で子どもたちの目に輝きを与えるんだということを知り、それを教えました。以前から子どもは村全体で育てるもので、恵み教会は皆で子どもたちは育み育てる恵み村ですということを皆で共有してきましたけれども、乳幼児から小学生、中学生、青年に至るまで、たくさんの全年齢層の子どもたちが毎週同じ場所に集まって、同じ目的を持って同じ時間を過ごして、互いに関係し合っている、こんなコミュニティといいましょうか、共同体は現代日本によってなかなか珍しいことですよね。とても貴重であって、またイエス・キリストの愛ゆえに成し得ることだと思います。こんなキリストの体と称される群れ、教会のその持つ大きな特徴のうちの一つが子どもたちがいるということですけれども、この私たちの教会、この群れの原型ともいえる荒野生活のイスラエルの民たちにもたくさんの子どもたちがいました。そしてその子どもたちに対する教え、教育、訓戒を命じている聖書箇所がありますけれども、そのうちの一つを見てみたいと思います。申命記6章ですね。申命記6章4節から、申命記6章4節からお読みいたします。聞けイスラエルよ、主は私たちの神、主は唯一である。あなたは心を尽くし、命を尽くし、力を尽くしてあなたの神主を愛しなさい。私が今日あなたに命じるこれらの言葉を心に留めなさい。これをあなたの子供たちによく教え込みなさい。あなたが家で座っている時も、道を歩く時も、寝る時も、起きる時も、これを彼らに語りなさい。これを印として自分の手に結びつけ、記章として額の上に置きなさい。これをあなたの家の戸口の門と柱と門に書き記しなさい。あなたの神主はあなたの父祖アブラハム、イサク、ヤコブに誓われた地にあなたを導き入れ、あなたが建てたのではない大きくて素晴らしい町々、あなたが満たしたのではないあらゆる良いもので満ちた家々、あなたが掘ったのではない堀井戸、あなたが植えたのではないブドウ畑とオリーブ畑、これらをあなたに与えてくださる。それであなたは食べて満ち足りるとき、気をつけてエジプトの地、奴隷の家からあなたを導き出された主を忘れないようにしなさい。あなたの神主を恐れ、主に仕えなさい。また皆によって誓いなさい。他の神々に、すなわちあなた方の周りにいる諸国の民の神々に従っていってはならない。あなたのうちにおられるあなたの神主は妬みの神であるから、あなたの神主の怒りがあなたに向かって燃え上がり、主があなたを大地の表から根絶やしにされることをないようにしなさい。あなた方がマサで行ったように、あなた方の神である主を試みてはならない。あなた方の神である主の命令、主が命じられた里しと掟を必ず守らなければならない。主の目にかなう良いことをしなさい。そうすればあなたは幸せになり、主があなたの父祖たちに誓われたあの良い地を所有することができる。主が告げられたように敵をことごとくあなたの前から追い払うことができる。後になってあなたの息子があなたに尋ねて、私たちの神である主が命じられたこの里しと掟と定めはどういうことですかと言うなら、あなたは自分の息子にこう言いなさい。私たちはエジプトでファラオの奴隷であったが、主が力強い御手を持って私たちをエジプトから導き出された。主は 私たちの目の前でエジプトに対し、ファラオとその全家族に対して大きくて害をもたらす印と不思議を行い、私たちをそこから導き出された。それは私たちの祖たちに誓われた地に私たちを導き入れ、その地を私たちに与えるためであった。それで主は私たちがこのすべての掟を行い、自分たちの神である主を恐れるように命じられたのである。今日のようにいつまでも私たちが幸せになり、私たちが生かされるためである。私たちの神主が命じられたように、見舞いでこのすべての命令を守り行うとき、それは私たちの義となるのである。何の本なのかちょっとよく思い出せないんですけれども、子を持つクリスチャンの親の言葉が書いてある、その言葉がとても印象深く残っています。で、どういう言葉かと言いますと、信仰は人それぞれ自由に選択するものだから、私は自分の子供たちに信仰を伝えたり教えたりすることはしないし、彼らが大人になって決めればいいことだと思う、というような言葉でした。確かに信仰は共有できるものではありませんし、ただただ神様の恵みですね。神様の恵みなので、この方のおっしゃることもそれらしく聞こえてきます。でも聖書は唯一の神を愛し、神の言葉を心に留めることを子供たちによく教え込むだけでなく、子供たちの心に神の言葉が実際に刻み込まれる努力をしっかり努めなさいと命じていますね。なぜならばそこにこそ幸せがあるからですね。書いてありますね。幸せだって書いてありますね。いつまでも私たちが幸せになり、私たちが生かされるためですね。恵み教会にはマナーエジェンがありますけれども、マナーエジェンの設立目的は良い教育、または良い保育がその目的ではありません。マナーエジェンの設立目的は信仰継承ですね。信仰継承がその設立目的です。柔らかい子どもたちの心に神の言葉を植え教え込むために、礼拝があり、暗唱聖句があり、御言葉ソングがあります。そこに良い教育、良い保育が含まれているんですね。良い教育、良い保育のために礼拝だったり暗唱聖句だったり賛美があるのではなくて、信仰継承という目的に当然の結果としてついてくるのが良い教育であり良い保育ですね。森の学園、キラキラサービス、からしたねも直接間接の違いはあれど、信仰継承がその運営の土台となっています。バウンダリーズという境界線という本を、有名な本がありますけれども、それを書いたヘンリー・クラウドという方が、その他の本でこんなことを言っていました。健康な人とは神様がどなたなのかを見ることができ、その方を愛し、その方に従い、その方のもとで自分に適した役割を全うする能力を持っている人です。そして神様はその能力を備えていく過程を育児を通して始めるようご計画されました。神様は大人たちに、子どもたちが神を覚え、神の前にあって立つべきところに立つよう育む課題をくださいました。で、さらにこんなことも言いますね。子どもの教育の目的はイエス様の品性に似ていくことです。子どもの教育の目的はイエス様の品性に似ていくことです。すごい言葉ですね。この目的が抜け落ちているから虚しいんです。業績を残すとか成績を残すとか、いい暮らしをするためにあるのが教育ではなくて、イエス様の品性に似ていくことが教育の目的ですね。以前もお話しましたけれども、産業革命以降のいわゆる教育の目的は産業に役立つ人材育成となりました。それまで労働力として搾取されていた子どもたちが、産業の機械化によって大人たちの働き口の減少を防ぐために、子どもたちを働かせることを禁じる法を作りました。表向きは 子供たちを守るためだとか言ってますけれども、真の目的は大人たちの都合ですね。そうして行き場を失った子供たちのために作り出した制度が義務教育制度です。でもその義務教育制度の目的は産業に役立つ人材育成ですね。合理化し効率化し能率を上げて無駄を省く人材育成が目的なので、心が伴うなんていうまどろっこしいことは二の次三の次で、その目的と合わない子や人は排除されてきました。今でも排除されていってますね。現代でも教育という名のビジネスのもと搾取され、ふるいにかけられる子どもたちが心を失っています。でも聖書の言う教育の目的はイエス様の品性に似ていき、神の品性を回復することですね。これを教育の目的と据えるならば、それ以外の良いと思えるものは後から自然についてくると聖書は約束しています。なのにあべこびになってますね。誰があべこびにして、クリスチャンたちもあべこびにしてますね。この聖書の言葉、神の言葉を失った教育は結局行き着くところ虚しさしか残すことができません。今一巡した世界に生きている私たち、最も必要なのはヨブが成した信仰教育ではないでしょうか。この教育こそ親として大人として子どもたちに施せる最善の教育です。最後にこう一つだけ、私のその先輩の話をさせてください。進学校の先輩で今牧師をされている方ですけれども、この先輩のお父さんも牧師で、いわゆる一番の名門大学を卒業して実業家として成功を収めていた頃、40代半ばに神様の召しに従って突然こう全ての事業を畳んで進学校に行って牧師になって、もう今召されましたけれども、召されるまで牧師としての人生を全うされた方でした。でこの先輩のお兄ちゃんは牧師にはなりませんでしたけれども、いわゆるこう受験勉強がとてもできて、お父さんが出た名門大学に現役で合格することができました。お父さんと同じように。そして私の先輩もついに高校3年生になって受験がこう目の前に迫ってはいたものの、お父さんやお兄ちゃんのようにこう勉強ができたわけではありませんでしたが、それでもプレッシャーの中自分なりに勉強しました。でも残念ながら大学に落ちて浪人をすることとなりました。でそんな我が子を心配したこのお父さん牧師ががっかりして気落ちして塞い込んで寝込んでいるんじゃないかと、不合格の知らせを受けて一人部屋に閉じこもっているその息子の部屋、先輩ですね僕の、その息子の部屋の扉を開けてみたところ、泣きながら祈りながら神様に賛美を捧げていたそうです。でその様子を見たお父さん牧師先生は、この子は大丈夫だ、だってこの子はイエス様にしっかりつながっているんだからと思ったそうです。神のない教育制度に弾き出された我が子を見て、この子は大丈夫なんだろうかと心配するのではなくて、我が子が神にイエス・キリストにつながっていることをもって、この子は大丈夫だと言えるこのお父さんの告白が、私たちのものでもあれれば、なんと幸いなことなんだろうと思います。ヨブは10人の子供たち全員に、この子は大丈夫だと言いたくて、いつもこのようにしていました。お祈りいたします。天の父なる神様、あなたは私たちの命を育み、また命をつなぐという特権をお与えくださいました。また命を育むための育み方をも私たちに示してくださいました。ところが私たちは サタンに誘惑されて、私たちの考える私たちの虚しい教育を子どもたちに施し、それをもって満足を得ようと、そんな世界に生きております。神を信じると言いながら、神の言葉を第一にすると言いながら、世のサイクルに我が子をぶち込んで、できるできないと一喜一憂している私たちをどうか憐れんでください。子供の育み方、育て方をあなたが私たちに示してくださっておりますから、ヨブがそうであったように、そのことに熱心を傾けていくことができますように、ヨブのように子供をあなたのもとにつなげたということゆえに、なくすという最大の悲しみがあっても平安に包まれ、主は与え主は取られる、主の皆は褒うべきかなと告白できたように、その告白を私たちの告白にさせてください。感謝いたします。愛する愛の救い主イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。それでは聖書の言葉に応答して共に賛美を捧げていきましょう。聖歌654番になります。ご無理でない方お立ちください。どうぞお座りください。では2023年のテーマソングを手話を持って賛美いたしましょう。ご無理でない方お立ちください。 祝祷いたします。これをあなたの子供たちによく教え込みなさい。あなたが家で座っている時も、道を歩く時も、寝る時も、起きる時も、これを彼らに語りなさい。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊なる神の親しき交わりが、礼拝を捧げた一人一人の上に、子供たちの上に、余裕限りなく豊かにありますように。アーメン。どうぞお座りください。以上をもちまして第3礼拝を終わります。